笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私笑顔コーチいくちゃんが毎回素敵なゲストとともにお伝えする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局。今日はなんと沖縄スタジオにてお送りいたします。改めましてこんにちは、笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。皆さんこのお昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。4月もですねだいぶ、過ぎていきまして、だんだんですね蒸し暑くなってきたななんていうような頃だと思います。最近のですね、私岸本いくおの、近況といたしましては、実はですねちょっとゴールデンウィークに面白いことをしようということで、ゴールデンウィークにですね一つ仕掛けます。何をするかはですねホームページ見ておいていただけたらなというふうに思うんですけれども、自分自身がですねこう今まで、やってこなかったことに挑戦しようというふうに思ってまして、より社会にですね、どういう形にしたらこう貢献できるかなということを一つ実験を試してみようというふうに思っております。僕自身のですねそのコンセプトの中に最近ね企業の社会的責任の CSR じゃなくてね CSV っていうのがねちょっとねあの心の中に今ねあって、で何かっていうとですね、自分自身の持っている価値を周りの人たちと共有してビジネスモデルの中に埋め込むみたいなことをですね、こうなんかボランティアとかではなくてですねその中にもう組み込もうというようなことをですね実はこの、4月末から始めるということで、自分の中でもですねどんなことになるんだろうかということでドキドキしながら過ごしていると、まあ、そんな、最近を過ごしているなということでございます。さあ私の話はまあここまでにいたしまして、本日もですねゲストをですねお呼びしてるんですよ。なので今日もねスタジオにねめっちゃ素敵なゲストをお呼びしておりますので、早速ゲストのコーナーに移っていきたいと思います。本日のゲストをご紹介いたしましょう。沖縄でブックカフェアイテールのオーナーをされていらっしゃいます、アイテール下田さんこと下田直人さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、直人さんとはですね、前回に引き続きでございますけれども、ゲストで出演していただいているということでございます。まあもうねたくさんの方に、知っていただいていると思うんですけれども、改めてね、直人さんのプロフィールをご紹介させていただきましょう。直人さんはですね1974年、埼玉県出身ということでございます。現在は沖縄県の名護市にありますブックカフェアイテールのオーナーをされていらっしゃるということですね。それ以外にもですねいろんな活動をされていらっしゃるわけなんですけれども、もともと28歳の時に、社会保険労務士事務所を設立されて、そして、しかし金なしコネなし経験なしで創業してしまったために、仕事が全く取れずに貯金が86円になってしまうと、そこからですね画期的な就業規則の作り方を編み出して、そこから本を11冊、出版され、全国の商工会議所などでですね多くの、講演をされました。ところが、こう事業、所の運営をね順風満帆にしていらっしゃったんですけれども、2015年にいろんなことがありまして、そこで社会保険労務士、社労士のですね事務所の代表を降りて この沖縄の地に移住されると、現在はですね、月の3分の1ぐらいは東京で、残りはほとんど、この沖縄に、で生活されていらっしゃるということでございます。2017年の7月に、この名護市、沖縄県名護市にて全国の方々から寄贈された自分の運命を変えた本が読める、ブックカフェアイテールをオープンされてですね、地元の皆さんに非常にですね、大変、ニュースになっていると。またですね、観光客の皆さんがたくさんたくさん立ち寄る、スポットになっているということでございます。前回のですね、放送で運命図書館という話、そして恩送りのコーヒーのお話ですね、もう非常に共感しまして、面白いなっていうことをね、聞かせていただきました。そんな直人さんにね、今日もゲストで来ていただいているということでございます。直人さん、一言どうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今なかなかと、いい紹介をいただきましてありがとうございます。
いやいや、もうね、いや、僕、直人さんこうやってね、いろんなことをされてらっしゃるなっていうことなんですけどね、一つは、まあ、もう本当考えていない直感でね、心の声に従って生きてらっしゃると。そしてそこからその自分自身にこう丸をつけるというかね、その一つは小さなスモールステップを、積み重ねて自分に OK サインを出していくんだっていう話、そしてそれは天命を生きることなんだって、で逆にそれを生きると楽しいでしょっていうね、お話が前回のですねラジオの話だったなっていうふうに思うんですけれどもね、ちょっとね、僕いろいろ聞いてみたいんですよ。まあ、直人さんと一番最初僕出会い応援したのっていつだったっけな、最初に会ったのはいつだっけ、2015年じゃないですかね
、う
ん、コミュニケーションの中でね、コーチングっていうのがあってですね、そこの勉強会でお会いしたんでしたよね。
そうですね、
そう、東京の方でシステムコーチングの勉強会でですね、ご一緒してから、なんかね外せない人なんだよ。
ありがとうございます。
こんな、ですね、ことをされてらっしゃる直人さんってね、ちょっと生い立ちなんか聞いちゃおうかなって思うんですけれども、どんな幼少期を過ごされてたんですか？
幼少期ですか？僕ね、僕子供の頃、体がよく強くなかったんですね。喘息すごく持ってて、
そう、
はい、風邪ひくともうそのまま喘息みたいになっちゃって、結構こう辛かったなっていう。で、体もあんまり、そんなに強くなくて、しょっちゅう風邪ひいて、でしょっちゅうなんか喘息になってとか、そんな感じでしたね。
そうなんですか。全然体育会系とかそんなんでもなく、
僕ね、体、そう、皆さんラジオだから分かんないです、僕ね184センチぐらいあるんですよ、
そうなんですよ、
体重も83か4キロぐらいあると思うんですけど、全然体育会系じゃないんですよどちらかというと僕ね、運動あんまり
得意じ
ゃないんですよ。
そうなの？あ、そうだったんですか、はい、でもどっちかって言ったらインド派で、
それでも子供の頃、みんなで草野球とかやったりとか、
いいですね、
虫取りに行ったりとか、そういうことで外には出たりはしてましたけどね。
あ、じゃあこれといって、スポーツ万能でバリバリみたいなではなく、
ではないですね。
子供の頃何考えてたんですか？
子供の頃何考えてましたかね、僕ね、僕ね、電車がすごい好きだったんですね、子供の頃ね。だからよくで、いとこがやっぱり電車が好きで、いとこに連れてってもらって、よく電車を見に行ったりとか、そんなことしたりしてましたね。
あ、そうですか。そうなんだ、なんかこの、一番最初ね、そのね、あの経歴聞かせていただいたら、
はい、
ね、そのあれでしたよね、なんだ、小売業に最初就職されたって言ってね、だからやっぱそういうのをこう、どんなことされてらっしゃったの最初？
僕ね、小売業って言って金券ショップの会社に行ったんですね。
あ、そう、
はい、金券ショップの会社にもともと大学卒業して、新卒で入って、本社にもいましたし、お店にもいましたし、そんなところにいて出すんで、金券ショップ利用された方もいらっしゃるかもしれないです、商品券とか安く買えたり、新幹線のチケットを安く買えたりするところなんですけど、そこにいたんですね。
興味あったんですか、そういう？
いや、 まあ、こんなこと言ったらそこの社長に怒られちゃいますけど
ラジオでね、
うん、僕、うん、まあ、大学行ってたんですよ。大学本当に勉強そんなにしなくて、はい、成績も悪かったんですよ、大学4年の時大学1年の英会話受けたりの授業出たりしてましたからうんうん、うん、そんな感じなので、あんまり就職先なかったんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、それで本当に拾ってもらったような感じですね、だから金券ショップとかに何か興味あったっていうわけでもなく、
あ、そう、
そこしか受からなかったからっていう、
まあ、本当たまたまのご縁というか、たまたまですね、ねえ、
そうなんです。でも面白かったですよね、仕事はね。
あ、そうですか、でそっから社労士でしょ、
はい、
なんでそうなったの。
僕ね、だからずっと会社員でいるつもりはないなと思ってたんですね、あの大学、あの社会人になった時から、それで、何を思ったのか、200万円とりあえず貯めようと思ったんですよ。
ほう、
この200万円も根拠はよく分かんないんですけど、で200万円貯まったら一旦会社を辞めようと思って、なんですね、で働き始めて2年半ぐらい経った時に200万貯まって、
貯まって、おー、すごい、
だから辞めようと思って、やめたんですねとりあえず
とりあえずね、とりあえずね、
でやめて、もう旅行しようと思って、最初1ヶ月ぐらい北海道を一人で旅してたんですね。
おお、いいですね。
で帰ってきて、どうしようかなと、
はい、
南米行こうかなと思って、南米2ヶ月ぐらい行ったんです。
南米、
はい、
どこ
南米って僕下なんですもん。チリ、アルゼンチンって、
はい、
本当に下なんですけど、そこに2ヶ月間旅行して帰ってきて、それで、僕その北海道を旅行してた時に、食べたり飲んだりするの僕好きなので、飲食店をやろうと思ってたんですよ、で北海道を旅行してる時に、ソーセージを手作りで作って、るところがあって、そこがお金はくれないけど、住み込みで修行させてくれるっていうことは知ってたんですね。
おー、いいですね、
だから南米から帰ってきたらそこ行って修行して、今でこそいっぱいありますけど、スペインバルみたいな、ああいう店をやろうと思ってたんですよね、で、南米から帰ってきて、たまたま本屋に行ったんですね。東京に戻ってきてからですね、これ彼女、その時付き合ってた彼女の家の近くの本屋今でも鮮明に覚えてます。
なるほど、はい、はいはいはいはい、
そこに行って、
行って
全然興味なかったんですよ。たまたま資格本のコーナー行ったんですよ。で資格本のコーナーに行って たまたま社労士の本を取ったんですよね。
たまたまなの、
はい、で見てて、こ
ん
なことあるんだと思って、その時にふと思ったのが、飲食店はある程度年齢がいってからもできるかもしれないけど、資格を取るんなら若いうちの方がやっぱ頭に入るだろうし、いいだろうなと思って、あ、なんかこんなのやってもいいかなと思って、じゃあ試験受けようっていうのがきっかけですね。
ああ、そう、
はい、
たまたま社労士の資格の本を取ったから社労士だってだけ、
はい、そうなん
たまにこれ行政書士の資格の本を取ったらたまたま行政書士になるかもしれない司法書士だったら司法書士になってるかもしれない宅建だったら宅建士になってるかもしれない、それだけ、
それだけ、
あ、それだけ、
それだけ
本当、
そうなんですよ。
はあ、そうなんだ。
でその資格本のその方になんかその専門学校のこととか、
はいはい、
あとなんかチラシじゃないですけど、
はい、
入ってて、それがちょっと近くのところにその学校があったんですね。
なるほど。
だから、まあ、じゃあそのまま一回説明会聞きに行こうと思って、説明聞きに行って、ああじゃあとりあえずその学校入ろうと思って、
そう、
はい、はい、
うん、
そんだけなんですよ。ここになんかね、志がないんですよ、なんか何も
言っちゃったあ、そう、
はい、
でもね、それがでもきっかけってことでしょ、
はい、
はあ、だってね、ね、前回のねラジオを聞いてくださった方はね、天命がどうたろうこうたろとかね、はいはい、そうそう言ってる直人さんがあ、そう、
はい、
全く、
ないんですよね、
その場というか、
そうなんです
ね、まあ、ね、考えないって言われたじゃないですか、
はい、
この直感で心に従うっていう話をね、前回されたと思うんですけど、
はい、
それ、
そうですね、
あ、そう、でそれが自分の中で OK なんですね。
OK ですね、なんかなんとなくやったらいいんじゃないかな、 と思ってね。
なるほどね。可愛いですね。そこからですよ。
そうですね。
ね、で社労士事務所をね、あのまあ資格取られて、はい、立ち上げられて、
はい、
で相当これね、うん、いろいろなところでこうまあね、うん、あの86円って貯金聞いたけど、はい、何やったんですかこれ。
これね、うん、いやそうなんです。まあ、そんなんで試験受かりましたと、うん、試験受かったんでじゃあやろうと思って、28歳の時に。うん、はい、自分で始めたんですけど、うん、今から考えてみたらもうよく分かる話なんですけど、28歳の若造で、
うん、
何も経験もないわけですよね、
はい、
で資格を取っただけのやつが来て、
うんうん、
仕事くださいって言っても仕事あげるかって話ですよね。
そうです
ね、逆の立場になれば、
うんうんうん、
それ今から考えたらよく冷静に考えたらよく分かる話なんですけどもうそうかと思って、一応そうやって営業に行っても、うん、まあ、仕事がないわけですよね。
そうですよね、
うんうん、そうか、うん、どうしようかなって、うんうん、でもお金は減ってくるんです。もともと200万しかなかったの
ですよ、ね、
僕旅行行っちゃってますからそこで
南米にも行ってるし
お金ないからっていうね、
うんうん、
で最後86円になって86円も下ろしたかったんですけど、
うん、
ATM 小銭下ろせないじゃないですか
86円下ろしても86円だよ、
うん、
手数料の方が引っかかるんじゃ
ないみたいなね、そう、そんななっちゃってね、
うん、
あれでもお金ないと不思議で、友達と一緒にあの牛丼の松屋、
はいはいはい、
松屋とかに行って、
はい、うんうん、
牛丼頼むんですよ、
うん、
2人でね、
うんうん、
波とか、
はい、
なんか隣のやつの肉の方が多いような気がしてなんかそういう被害根性みたいな出
てるしね、あるあるある、うん、なるほどね、はい、
そんな状況になってたんですよね。
あ、そう、
うん、まあ、でも今考えて当たり前の話なんだけど、
そうですね、
うん、
なるほどね、うん、さあ番組の後半はですね、さらにこの生い立ちはですね、なんでこのねブックカフェアイテールにつながるのかというあたりまで、ねほりはほり聞いてみようかなというふうに思っております。
夢の種、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる。本日のゲストはブックカフェアイテールの、アイテール下田さんこと下田直人さんでございます。後半戦もお願いします。
よろしくお願いします。
いやちょっとね、そこでだって社労士でしょ、うん、でそこからいろいろこうあるわけですよね。え、なんでこう今のこのブックカフェにつながるの。
ね、
うん、
それ、まあ、前回も話をしたあれなんですけどね、僕きっかけは、
うん、
僕はやっぱり、人ってなんか幸せになるために生きてるなと思っていて、で幸せになるためにいろんなものがあるな、で社労士の仕事をしていていろいろなお仕事企業のお手伝いをさせていただくんですけど、それでいろいろ企業の形は整っていったりとかして、まあそれで一個の幸せは出来上がってくるなと思うんですけれどもね。なんかさらなるもっと幸せって、そのルールを作るとか労務管理の仕組みを作っていくとかでは、そういうハードの部分じゃなくてソフトの部分でもできるなと思ってですね。
なるほどね。
そんなので、ちょっと違うアプローチをやっていこうかなっていう、
なるほど、
はいは
い、いや僕ね、そこからのこのご縁送りの話とか、この運命を変えた一冊の本とかね、あのそういうところに行くんだなっていうのがね、はーとかって思うんですよね、ちなみに直人さんのね運命を変えた本ってどんな本。
僕ね、いろんな本がね、実はそういうふうに言われながら僕いろんな本が実はあるんですけど、直近のとこでいくと、あのそれも前回お話した僕カンボジアですごく、あの影響を受けた森本さんっていう人の自由に生きていいんだよって本があって、これは実はものすごい最近の本なんですけど、僕は沖縄にそれこそ来てから発刊された本なんですけれどね。
あ、そうですか、
はい、去年ですね、だから出来上がったのだけど、最近の中ではそれはものすごく、いやもう一度沖縄で僕がやることがこう間違ってないんだなとか、こうやろうとしてることの背中を押してくれたというか、そんな本で、
へ、
最近の中でこう運命本かなって。
あ、そうなんですね、
思ってますね。
なるほどな。なんかね、その自分の中でこのある大事な本ってあるじゃないですか。そこに なんかその自由に生きていいんだよって、まあ、そのタイトルその通りなんですけれども、何にそこで バッと引かれたの？
その自由に生きるっていうことが、うん、結局なんか好き勝手生きるということではなくて、
うん、そこ大事ですね、うん、好き勝手生きることじゃなくて、
好き勝手に生きることではなくって、それこそ、うん、なんだろうな、うん、やっぱり天命って言葉はその中では使ってないですけれども、はい、やっぱなんかそういうようなものに導かれて、うん、行くことがいいんだよって、ただなんかそういうのに導かれて右に行こうとか左に行こうとかって思うときに、うん、人ってでも頭で考えたときにね、
うんうんうん、
いやそんなのしたらおかしいんじゃないのかとか、
はい、
いろんなことをこう止めてしまう、
うーん
そうではなくて、うん、自由ってそこにこう、いやこういう方に行った方がいいんじゃないのって心に聞いてるものの通りに行った方がいいんだよっていう、
うん、
うん、
そこだ、
うん
なんかね、
そこですね、
そこですね、
うん、そんなメッセージ、そういうふうに直接的には書いてないんだけど、うんうん、全体的に書いてあることがそういうことだなって、
あー、そうなんだ、
思っててですね、
うんうん、その心で感じて、うん、心で従うってね、うん、前回ラジオでおっしゃってくださったじゃないですか、
はい、
そこ、
うん、そうね、
あ、
うん、なんかそれをそのまんま、なんか僕が思ってることを言葉にしてくれてるというか、
うん
うん、活字にしてくれてるなって、うん、思ってですね、
なるほどね、うん、いやそこがね、この直人さんの今のね、うん、その一貫してるっていう話につながるんだなって思って、
うんうん、
そっか、逆にこのね、その出会、この森本さんのね本に出会わなかったらどんな本になってるでしょうね、うん、
あ、そうね、まあ、うん、森本さんの本に出会ったのは今、うん、動いてからなので、うんうん、ちょっとしたら今と変わらないかもしれないです、うん、そういう意味で言ったらその前に僕は森本さん自身と出会った時がね、実際に伝統の森っていうその、はい、ベトナムで、うん、カンボジアのその場所に僕は行って、はい、出会ってるので、
なるほど、うん、
その時がやっぱりね、うん、それがなかったら、うん、こっちにでも足踏み出さなかっただろうなって思ってますね。
なるほど、
うん、そうなんです。で僕ね、そういう意味で言ったら、うん、この話もちょっとすると、その出会って最初にきっかけでそっちに足を踏み出したってこともあるんだけど、
うん、
僕実は森本さんに会いに2回そのカンボジアに行ってるんですね、
はい、
で1回目はそのまだ沖縄に行く前、
ええ、
で2回目は沖縄に移住した後に行ったんですよ、
うん、
でその時に、うん、まあ、来てみたものの、
うん、
まあ、これもさっきの86円の世界じゃないですか、当たり前じゃ当たり前なんですけど、意味、うん、何にもないのに来ちゃったから、
ええ、
うまくいくわけないんですよね最初からそういう意味ではね、
うん、
でうまくいかなくて、でもいろいろ思ってることはあるんだけど、うん、なんかそういうのの人脈もうまく築けないし、
うん、
なんかいろんなことの歯車がこう合わないし、
うん、
どうしようかなと思った時に、
うん、
森本さんのところに行って、
うん、
これ直接僕が質問したんじゃないんです、誰か一緒にいた誰かが質問して、それに対して森本さんの答えがね、やっぱりなんか物事がうまくいかないって時に、
うんうん、
森本さんが、
はい、
僕は待てるんだよねって言ったんですよね。
おお、ちょっと今名言ですよ、
ね、
僕は待てるんだよね、
うんうん、そう、それをすごく穏やかなトーンで、僕は待てるんだよねって、うん、物事は揃う瞬間があるから、
うん、
僕はそれは5年でも10年でも待てるんだ、
うん、
でなんかすごい言った時の、
うん、
がすごくね、なんか本当にそれ森の中の、
うん、
テラスで言われたんですよ、うん、森の中のね、うん、2階にあるちょっとこうテラスみたいなところがあって、森本さんの家なんですよ、それがね、
うんうん、
そこでこう、うん、木漏れ日が差して、
うん、
鳥がちょっと鳴いてるようなところで、
うん、
そこの中で森本さんがその言葉を言ったら、僕もなんかすごく入ってきて、
うん、
あ、そうか、そういうことだな、なんか僕がこう生きてたった1年ぐらいでなんかこうしようでうまくいかない、
う
ん、でもこれは自分の意思でどうしようって言ってる話であって、
そうそうそう、
でも自分の意思じゃなくてで、
うん、
物事ってやっぱタイミングがあるから、
うん、
待てるの、待ったらいいんだな、
うん、
心がここはどうしようかなと思ってたのが、
うんうんうん、
すごいスーッとしたんですよ、その瞬間に。
あ、そう、
うん、で、
うん、
僕これはやっぱりでも救われたなと思うし、ひょっとしたらその言葉がなかったら、僕沖縄に来てあんまりいろんなこと最初、
うん、
うまくいかないなって、まあ、うまくいかないって別にだからって僕そんなに困るようなあれではなかったんだけど、でもうまくいかないなっていうのがあったら、じゃあ東京戻ろうかなって戻ってたかもしれないですね、
うんうんうん、なるほどね、でもこの待てるって本当のね、
うん、
強さだし優しさだし、うんうん、僕かっこいいと思う。
いや、かっこいいですよね。
かっこいいと思う、う
ん、そうなんですよ、だから、うん、 でもそういう大人っていうかね、うん、まあ、もう十分僕もおっさんですけどその人生の先輩見てて、うん、うん、まあ、でもそんな風にこう年を取っていきたいなってやっぱ思いましたよ ね、うん、
ね、逆にそれが幸せな生き方になったりとか幸せな働き方になったりとかするんじゃない？
いや、そうだと思います、
うんうん、
いや、これ本当にその通りで、うんうん、今企業で言ったらば本当にみんな短期の結果なんですよね、それこそ上場会社なんかね、
うん、
半四半期で決算で四半期で結果出さなきゃいけない、
うんうん、
これは苦しいだろうなと思いますよね。
そうですよ ね、うん、
ただそこで働いてる人たちもそのサイクルで結果出していかなきゃいけなくて、
うん、
もうこれ苦しいだろうな、だけど、
うん
うん、待てたら、うんうん、ものすごく、
うんうん、
幸せな時間が来るなと。
あ、
うん、でもこれって多分、うん、物事の捉え方だけなんじゃないかなって思っててですね、
うん
うん、もうそれこそ働くっていうことで言ったら別に僕らが働くったりね、会社にいるっていうのは別に会社で働いて会社の利益を出すことが目的で生きてるわけではないので、
うん、
これを生きていくための、ね、手段の一つとしてあることですから、
うん、そうですね、
目的と手段をどういうふうに捉えるかで、
うん、
全然その人の生き方って変わってくるな、
うん、なるほど、うん、目的と手段は違うわけですよ
ね。
なるほどね、そうか。直人さん、これからどっちの方向に向かわれるんですか、未来。
あ、どうなんですかね、でもね、うんうん、あんまりだから僕は考えないんですけどだけどでも
そうだ、
うん、なんだろうな、
うんうん、
やっぱり幸せな生き方って僕はしたいなと思って、で幸せって僕が幸せというか、僕、なんだろう、やっぱり人にお役に立って、人にこう喜んでもらいながら人と一緒にこう生きれるってのは僕は幸せだなと思っていて、何をするかっていうのは最終的には分かんないですけど、そういうことをずっと感じ取れるような生き方をしていきたいなということは思ってます、
なるほど。それはこのブックカフェ空いているも通じて、
通じてですね、
そして、はい、ラジオの、ね、番組も通じて、 で、ね、
はい、
でもそれ以外にもまたたくさん何かできそうな感じですか。
そうです ね、
ね、
はい、
それも切り口なわけでしょ。
そうです、
そのブックカフェ空いているも、うん、その幸せな生き方の一つの切り口、
そうですね、
って感じなんでしょうかね、
はいはい、そうですね、だから手段ですね、そういう意味で言
った
ら
ね、それもね、なるほど。いや、そこから広がるこのご縁つなぎの輪がね、それこそね、あのコーヒーの話ですよ、
はい、
ね、次の人たちに、入れて、ね、うん、飲んでいただくこのコーヒーのこのご縁のね、ご縁送りの輪がまた次の世代に、また次のエリアに、なんかそんなのがぐわーっとこう今感じてるんですけどね、は
い、あ、いいですね。いや、僕そのお送りカードという、うん、そのカフェで前回ちょっとご説明させていただいたやつは、はい、別に僕の店だけでやれたらいいなと思ってるわけじゃないんですよね、うん、そんなような場所が本当に全国の街角に一個ずつぐらいあったら幸せな街ができるんじゃないのかなって、幸せな、ね、日本になるし、世界にそんなのがあったら幸せなやっぱり世界になってくるんじゃないかなって思っていて、で僕これできるなとも思ってるんですね。夢物語の話ではなくて、意外と簡単って言ったら変だけど、つながっていく、広がっていく世界だなっていうイメージはあるんですよね。
なるほどね。さあ、番組はですね、このままエンディングに行きたいと思います。夢の種、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。番組の最後まで本日のゲストでいらっしゃいます、沖縄でブックカフェアイテールのオーナーをされていらっしゃいます、アイテール下田さんこと下田直人さんです。最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間がもうだいぶですね迫っているんですけれども、直人さんですね、このラジオのね、向こうにいらっしゃるリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございました。2週連続お話しさせていただいてありがとうございました。僕恩送りもそうなんですよ。みんながこうなんか心がちょっと温かくなるって、そんな場所を、うちのカフェもそうですし、全国のいろんなところでできていったらいいなと思います。それをなんか聞いている皆さんとも一緒に作れたらいいななんて思ってます。どこかでまたお会いできたら嬉しいです。
はい、ありがとうございました。ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りしております、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は笑顔コーチいくちゃんこと岸本郁夫と
アイテール下田でした。
それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
直人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、アイテール来てね。
待ってます。